金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ賛美の散歩の時間です。ご案内はラジオ牧師早川和夫とパーソナリティの若松陽子でお送りします。
皆さんお変わりありませんか？ラジオ牧師の早川和夫です。この番組は神様を称える賛美の中から一曲を選び、あれこれとお話しする番組です。2月は1年で一番寒い時期です。ここさえ抜ければ春の足音が聞こえてきます。またコロナの感染拡大も真冬のようなブルブルする寒さを覚えます。今しばらくは自粛が求められますが、必ず春が来ます。今しばらくは我慢しましょう。若松さん、いろんな寒さがありますが、若松さんだったらどのようにして暖かくいたしますか？
皆さんお変わりありませんでしたか？若松陽子です。そうですね、暖かくする、私はいつも家の前が大きな公園なもんですから、
はいはい、
毎朝歩いてるんですよ。それでね、もう歩いてるとだんだん暑くなって一枚脱いだりしながら歩いていって、うんうん、そうですね、家に戻っても2時間ぐらいはストーブも何もいらないっていう、そんな感じですね。はい、健康的ですよ、とても。
いいですね、はい、健康のためにもいいし、まあ、暖房費もいいしというようなことでしょうし。
そうですね、
私なんかはね、まあ、歩いていた時期もあったんですけども、最近は歩かないで、その分気膨れしてですね、コロコロして、まあ、痩せているから何度か見られますけど、あれ太ってたらもう本当に雪だるまになるんじゃないかとそういうふうに思いますよね。
そうですね。
さて、今回、取り上げる賛美は、賛美歌21の79番、見舞いに我ら集いを取り上げます。早速ですが、この賛美を聴いていただきましょう。鈴木みさおさんの歌声で、見舞いに我ら集いをお送りします。
佐藤さんの歌声で、見舞いに我ら集いをお送りしました。ここで日本語の歌詞を賛美歌21の歌詞で読んでみましょう。1番、見舞いに我ら集い、共に分かつ御方を、世の光なる主の言葉もて、祝したまえ。2番、見招きに応えつつ、 預かる杯をも、世の光なる主の言葉もて、祝福したまえ。三番、御業をたたえ歌い、御前に集う民を、世の光なる主の言葉もて、祝したまえ。
この賛美は、イエス様の十字架の恵みに感謝する、聖餐の時に歌う賛美です。今日はこの賛美に関してお話したいと思います。この賛美は、アフリカン・アメリカン・スピリチュアルの賛美です。スピリチュアルとは、三つに分かれており、第一は、ブラック・スピリチュアル、すなわち、アフリカン・アメリカン・スピリチュアルです。第二は、ホワイト・スピリチュアル。第三は、ゴスペルです。スピリチュアルとは、霊の歌、霊歌と呼ばれ、叙情的、大衆的な祈りと信仰心の歌です。さて、アフリカン・アメリカン・スピリチュアルは、アフリカからアメリカに連れてこられた黒人奴隷から生まれた民謡のような賛美歌で、聖書から取った解放のメッセージが歌詞の中心です。歌の形態は繰り返しが特徴で、ソングリーダーとそれ以外との掛け合いで歌うようです。アフリカのリズムが漂い、独特の哀愁を持っています。私は、今日の賛美を聞くと、アフリカン的よりも、日本的な哀愁漂うような歌に聞こえますが、私だけの感覚でしょうか。この賛美の解説書を読むと、その歴史には悲しい出来事があったことがわかります。若松さんは、この歌をどのように捉えていますか？
そうですね。私はこれをメロディーを聞いたときに、はい、なんかとても静かなメロディーなんですよね。
はいはい、
だけれどもなんか心の底からの魂の歌っていうか、うんうん、なんかそういうものを感じましたね。そして何かこう、今先生がおっしゃったように、奴隷制度の中で生まれたっていうわけなんですけれども、うんうんうんうん、私たちには本当にその気持ちはわからないんですけれども、人間を物として売買していたわけですよね、
はい、
そんな奴隷制度の中でいろんな強制的に連行されて本当に苦しい、奴隷の制度が作ったなんかそういうところからの解放を願う、
うん、
本当に心から解放を願ってた歌から生まれたのかなっていうことを感じましたけれど。
そうですね。まあ、資料にもありましたけれども、まあ、絶望的な状況であると。で、連れてこられて、家族がバラバラにされて、何て言うんでしょうかね、本当に孤独しかないというか。で、働け、働けですね。飯は食わすけども、自由は与えないというね。まあ本当に大変ですよね。
そうですね。結局、アフリカから、売られてくるっていうのは、親子であっても、夫婦であっても、兄弟であっても、みんなバラバラになって、それぞれこう、過酷な労働の場所にこう、送られていくっていうわけだったわけですからね。
そうです。
もうそれは本当に、悲惨な現実だったんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。
まあ、
彼らにとっても絶望以外ないからこそ信仰による自由ですね。で、まあ、後でもお話しさせていただこうと思うんですが、まあ、私たちも普通の人間もですね、まあ、普通というか奴隷ではない人間も罪の奴隷ということで自由を求めているんですね。で、それが、まあ、彼らにとってはその罪の奴隷もそうですけれども、実際の奴隷として自由を求めていると。で、その信仰の自由と、その奴隷の状態から解放される自由とね、それをこう重ね合わせた中に、このスピリチュアルなる歌が生まれたんではないかなというのが、まあ、読んでね、その解説を読んでこう理解したことなんですけどもね。まあ、この聖餐の歌は、イエス様の恵みというか、十字架の血潮による救いというものが入っている、エッセンスみたいな 文ですけども、まあ、それを歌うことによって、あ、イエス様の恵みによって私たちはいつか完全に自由になるという、そういう思いがこの歌の中に入っているのではないかと私は見ているんですね。
そうですね、やっぱり解放へのなんかかすかな希望を持った歌ですね。
はい、その通りだと思います。さて、ここでこの賛美の歌詞に流れている恵みの聖書箇所を若松さんに読んでいただきます。コリント人への手紙第1:11-23を読んでください。
はい、お読みします。コリント人への手紙第1:11-23-26。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよパンを取り、感謝を捧げて後、それを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の主を告げ知らせるのです。
今読んでいただいた聖書箇所は、キリスト教にとってとても大切な聖餐式に読まれる御言葉です。イエス様はご自分の体を私たちの罪の身代わりとして捧げられました。その肉体はパンによって表しています。このパンはパン種の入らないクラッカーのようなパンで、パンを砕くとき音がするのですが、イエス様の体も十字架に釘付けられたとき、骨が砕かれ肉を引き裂くときに出る音のようです。葡萄酒はイエス様が流される血潮を表しています。イエス様が身を裂き血を流されたのは、全人類の罪のあがない、罪の許しの身代わりの犠牲のためでした。囚われの身の黒人奴隷は罪の奴隷として囚われていることに気づき、その罪の苦しみから解放されたいと願い、イエス様を救い主と信じました。その罪からの解放は、奴隷の立場からの解放の願いでもありました。この世ではいつまでも解放されることがないかもしれないが、神の国では一切の束縛から解放されることを信じたのです。この希望の信仰を証しするのがこの賛美です。時を経て今、黒人たちは法的に解放され、アメリカでの存在が、まあ、不十分ですが、揺るがない存在となりました。神の国では、黒人も白人も私たちも差別も区別も何もありません。イエス様の犠牲の救いを信じる者は誰でも神様に受け入れられ、神の子として永遠に生きることができるのです。ここでもう一度鈴木みさおさんの歌声で賛美歌21-79番、御前に我ら集いをお送りいたしましょう。
見招き
鈴木みさおさんで、見舞いに我ら集いをお送りしました。ここでお祈りをしていただきます。
お祈りいたします。天と地と私たちを作られた神様、悲しい歴史もイエス様の贖いによって同じ神の国に入ることを知りました。今は信じる者は何の差別も区別もない神の国に入れます。イエス様の悲しい苦しい犠牲に感謝します。共に永遠の御国で生きる希望を持っています。この地上生涯を導いてください。私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。
私も皆様のために祝福をお祈りいたします。さて皆さん、今回はいかがでしたか？もっと詳しくイエス様のお話を聞きたいと願われる方は、ぜひお近くのキリスト教会にお出かけください。どこのキリスト教会に行ったらよいのかわからない場合には、金宝殿公式ホームページにある協力教会一覧をご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。またこの番組で何かご感想やご意見ご質問などがありましたら、ご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。今回の放送はパーソナリティの若松陽子と
ラジオ牧師の早川和夫でお送りしました。
それでは皆さん、
お元気で。